ました。シネマクティフ東京支部の音声配信です。まずです。
ちょっと元気だ。
シネマクティフ岐阜支部の音圭です。
よろしくお願いします。
お願いします。
こちらゲストに来ていただいております。
石山です。よろしくお願いします。
お願いします。
今回ちょっと松さんに、ちょっと元気よく始めてみたらどうですかってリクエストしたら、今の感じだったんですけど。今日取り上げるあの題材もあってちょっと怖いっていう、
怖い、逆に怖い、
ちょっとサイコパスっぽい。
まあ音声で気づかれてると思いますけど、今日はあのリアルで撮ってます。
そうだ、久しぶりに、
はい、
対面収録ということで、
おとけいさんが東京に来たんで、はい、はい、集まってやってます。は
い、急にすいません。
全然急じゃない
です。急じゃないです。大丈夫ですか。
でもなんか今日取り上げる、もう言っちゃっていいんですか。
はい、
黒沢清のチャイムって映画だけど、なんか割と2人が取り上げる映画ってもっとこうシネコンでやってるとか、もっとメインストリームの映画が多い気がする、うん、あ、そんなことないか、細けいのもやってるか、すげえ、アートフィルムみたいなの、だからこんな変じゃないのか。だからなんかチャイム取り上げるっておっしゃってた時に、
はい、
ちょっと意外というか、
うん、
じゃあぜひ参加させてくださいというふうに言ったら、こういう機会を設けていただけましたので全然嬉しい限りでございます。
はい、ありがとうございます。ではチャイムなんですけど、8月2日公開の日本映画で、45分ですね。 R15 です。で、配給がストレンジャーですね。もともと、
いい、あれロードステッドっていう、
そうですね、
サービスを始めた人がいて、
はい、
ちょっと変わったシステムなんですけど、そこの会社が作る第1弾の映画がこのチャイムってことなんですよね、
うん、はい、うん、で、監督が黒沢清で、脚本も黒沢さん一人です、うん、で、映画 .com の説明文と、キュア、カイロ、ドッペルベンゲンガーなどのサスペンス、ホラー作品でも知られる黒沢清監督が手掛けたオリジナルの中編作品ですね。あるチャイムの音をきっかけに料理教室で講師を務める主人公の日常に異変が起こる様を描くということですね。じゃあ、音圭さんからお願いします。
はい。映画の感想に入る前にですね、
うん、
まあ、今回45分という
上映時間。
うん、まあ、短いんですけど、まあ、話が長くなるかもしれませんけど、
うん、
ちょっと余計な話をしようかなして、
うん、
はい。
まあ、今日ここに集まる、この日に僕見てきたんですけども、
さっき見てきたんですね。
そうですね。で、見て、まあ皆さんで集まって収録しましょうっていう予定だったんですけど、
うん、
もしかしたら見れなかった可能性があったんですよ。
こう？
今日。というのも、まあ新幹線に来たんですけども、
うん、
いつも名古屋駅から新幹線に乗るんですね。
うんうん、
で、今日たまたま岐阜にも岐阜羽島という新幹線の駅がありまして、うんうん、まあ、そっちは、まあ、そっちの方が駐車場安いということで、
うん、
別に距離的にはその変わらないので、
うん、
そっちから乗ろうと思って、来たんですけど、駐車場が全然なくてですね、
ああ、
ぐるぐるぐるぐる回ってるうちに、
焦るしね、
新幹線の時間が過ぎてしまいまして、
はい、
一本乗り遅れてしまいまして、で、ギリギリ間に合ったんですけど、品川駅で降りてですね、
ダッシュ。
ダッシュで2分の乗り換えを頑張ってやりまして、で渋谷駅まで行きまして、渋谷駅から映画館まで12分のところを6分ぐらいで走って、1時からの上映だったんですけど、1時3分ぐらいになんとか間に合って見てきました、
うん、やだな。
じゃあまだ予告編の段階で見、
はい、そうですね、頑張って見たよっていう、そういう話です。
なんかせっかく移動ってさ楽しいじゃん、新幹線とかって、はい、でも間に合うかどうかでドキドキしながら来るの超嫌だね。
すげえ許しちゃうて、
行き方を
ね
最短ルートとかやったことある。
まあ、作品の話入ってきます、
はい。
黒沢清監督の作品は僕は、最近の作品だと蛇の道、
うん、
その前はスパイの妻ぐらいしか見てなくてですね、う
ん、あれは見てないですか、散歩するシーン。
もう見てない。
あ、そうです
ね。ホラーっぽいもん、
うんうん、
正直見たことなくて、
あ、そうか、そうか、
なんで初めて見たっていう感じですね。うん、で、観測者も面白かったんです、すごく。
チャイムはね。
チャイムですね。うん、まあ、45分という、こういう短さを感じさせない感じでしたし、なんかすごい、あ、もう終わっちゃったみたいな感じでもなかったです。
確かに、
はい、うん。すごい楽しめたなっていう感じでした。 ので、良かった点としては、まあ、3つかなぐらい挙げたいですけど、まずはやっぱりその、あの他の作品を見てないので、
うん、
でも多分きっと黒沢清監督はこういうの得意なんだろうなっていう感じですけど、うん、まずはやっぱり謎とかその不穏さの演出がすごい良かったなっていうふうに思いましたね、
うん、
で結構いろんな謎っていうか分からないものが出てくるんですけども、結構最後まで引っ張られて、
うん、
大体謎のまま終わったと思うんですけど今回は、
うん、
それが絶妙にこう気になる感じに引っ張ってくれて、それがとても良かったですね、うん、分からなすぎないっていうところも大事だと思うんですけど、そこもいい塩梅だった、まあ、例えばその結局チャイムって何だったのかっていうのは分かんないですし、あと僕が気になったのはあのこれは多分演出なのか、もともと道路についてたのか、なんかあの料理教室の前にすごいタイヤ痕が映ってるんですよ、うんうん、不審なタイヤ痕っていうか、
うんうん、
で主人公がそれを目で追ってる感じのシーンもちょっとあったんですけど、うん、それを追ってるのか他のものを追ってるのかわからないですけど、なんかそういうそれもわからなかったし、結局、まあ、車を走らせるシーンはありましたけど、
うん、
時系列的にまたちょっと違うし、うん、あとはその不穏な演出としてはその音ですよね、
うんうん、
まあ、そのチャイムの音もそうですし、でこの映画がそのチャイムっていうものがその、まあ、大事だよっていうタイトルになってるぐらいなんで、観客もそれに集中して見るわけですけど、そうするとなんか大したことない音でもなんか不穏に聞こえてくるというか、
うんうん、
これはなんか意味あるんじゃないかみたいな風に聞こえてきたりとか、多分その辺も演出されてると思うんですけど、だから耳を澄ましてこう見てるので、うん、いろんな音が気になってきて、例えば、うん、あの料理教室の1階に、まあ、出口のところですね、入り口のところで何度かそこのシーンが映るんですけど、
うん、
なんか、ね、モスキートーンみたいなノイズがビーってちょっと鳴ってるんですよね、うんうんうん、とかすごい気になりましたし、あと、まあ、あのすごい分かりやすいので言うと一番最後ラストですよね、主人公が自分の家から出た時に、
うん、
なんかものすごいでかい音がしてるみたいな、うんうん、何の音なのか電車だけの音じゃないなっていう感じのとか、そういうのもすごく不穏だったですし、まあ、あとは役者の顔の演技というかね、
うん
うん、まあ、皆さんお上手で絶妙な顔をみんなされてると
かね、
うん、っていう感じでやっぱりすごくですね、まあ、登場人物としても癖のある登場人物が何人か出てきて、
うん、
まあ、主人公は最初はそうでもないのかなと思ったら途中から頭がおかしくなったのか、
うん、
それとももともと頭がおかしかったのかわからない感じですし、
そうですね、
まあ、一番最初に出てきたあの男性ですね、変なことを言ってる男性、
うんうん、うん、
頭の中に機械がどうのこうのという人も、うんうん、まあ、絶妙に気持ち悪い感じでしたし、あとの料理教室で刺されちゃう女性、
うん、
あの人は、まあ、まともといえばまともだけど言ってることはだいぶ変なこと言ってて、
やばかったよね、
やばかったか、なんかあのすごい腹立たしい感じがちょっとしましたけど、
肉ドーンやってたでしょ
僕はあれ、まあ、あの話の流れと関係ないですけど、うん、まあ、ちょっと刺さって僕も刺したい、刺しちゃうかもなってちょっと思った、
うん、それはダメだよ
腹立つやつだなってちょっと思ったっていうね感じですけど、あとあれ家族ですよね、
あの主人公の家族
ね、うんうん、奥さんと息子といるんですけど、
うんうん、
まあ、普通の 家庭かなと思って見てたら、
うん、
なんか変なんですよ、
なんか変だ
よ、ね、うん、急に食事中にパッて奥さんが立って、
うん、
空き缶を捨てに行くって、
ね、そうだね、
しかも大量に
ガッシャンガッシャン
で、何日経っているか分からないですけど、その次のシーンでもまた大量にあるんです
よ、うん、そうなんだよね、
何なんですかねあれね、
うん、
で息子は息子で何かお父さんに声かけられたら、
うん、
部活頑張ってるのいいなって言って、でもあんまりのめり込みすぎるなよって言われたら、
うんうん、
なんか笑い出すんですよね、
うん、
で終わりなんですよね、別にそれで、うん、この人たち宇宙人なのかなって思いながら僕は見てましたけど、
うん、
この辺も分からなかったですけど、
うん、
すごい気持ち悪いのが良かったですね、
分かんなさがまたなんかいいよ ね、
うん、あとはカメラワークがすごい良かったっていうのを思いましたね、あの主人公もしくは観客の目線をうまく誘導するというか、
うんうんうん、
こう見たい方を映してくれる、主人公が目で追ってるのをこうずっと僕らと一緒に追っていく感じとか、うん、まあ、そのタイヤ痕のところとか、
もう見たいもの見せてくれない時もある
よ ね、 ね、そう、それも上手いですよね、やっぱりね、うん、映んないんだみたいな、
ね、
うん、 あとさっき の, その刺された女性が、ね、ここに座ってたんですよみたいなのも、うんうん、最後まで映さないで、
うんうん、
最後なんか椅子だけあるんです
そ, う、ね、
あその後主人公が何かを見るんですけど、うん、で叫ぶんですけど映さないみたいな、
うん
うん、あとはですねスコップ持って走っていく橋のシーンですね、
うんうんうん、
あれもすごい良かったですよね、はい、あれが確か海外版のポスターのイメージになってるんですかね。
海外版でか多分このチャイムっていう映画のポスターはあの橋の上
の
絵しかないんじゃないかな今のところ
は。ポスターはそうです、
うん、
あの主人公の顔が映ってるのは
それもあった、
それも、ね、
どうかな、うん、映画ドットコムの、
うん、あ本当
メインビジュアルはそれになってますかね。
一応なんかチャイムっていう題名が入ったポスターは多分あの橋の上の写真が使われてるやつ、
うん、あ、ね、まあその石山さんがあのロペさんとお話ししてた
時
に、
うんうんうん、
あの左右反対になってるなって言われてたところ、うん、
今日見てきたら、はい、逆でしたよね、やっぱり。
ですよね、
うん。
反対向きに歩いてるか知ってますもんね、うん。まあそういうところとか、はい、カメラワークとかもすごい良かったなと思います、ね、
うん。
だから45分ですけど、いろいろ詰まってるなという感じで、大変面白かったですね、うんうん、はい。とりあえず以上です、
はい。
はい。ありがとうございます。では僕が次話すんですけど、まあ僕も面白かったですね。あの45分っていう短い作品ですけど、すごい満足感がある作品でした。うんで、まあ、黒沢さんはまあまあまあ好きですけど、一番好きなのはやっぱクリーピーかな。
うん、
まあ、初期というか、まあ、カイロとかも好きですけど、うん、なんか僕は結構現実に近い方が好きなんで、
うん、クリーピーも大概だけど、
まあ一応そのサイコパスみたいなのを描いて、
心霊みたいなのは起きないからね、
うん、
あ、これ他の作品のネタバレはどうなの。
まあ、あんまり心的な話じゃなければいいんじゃないですかね、うん、はい、どういう話かぐらいだったらいいかなと思います、はいはい、で、まあ本作はそのなんだろうな、最近はそんなにモロホラーみたいなのあんまなかった気がしてて、ね、うん、で久しぶりにそういう作品なのがすごい嬉しかったし、楽しみにして見に行った感じですね。で、まあ黒沢さんが好きな人はみんなその共通というか思っていることだと思いますけど、まあ、なんか独特の表現で、まあ、怖さを喚起してくれる、
うん、
なんか半透明 の, あのビラビラしたなんかかなんていうんだろう、カーテンみたいなのが向こうになんか見えてたりとか、
うん、
そういう、まあ、黒沢さんで始めたのかちょっと僕は詳しくないか分かんないけど、でもそういうなんか黒沢さんといえばこういうのがすごいあるよねみたいな、まあ、作風がある監督だなっていう。で本作なんか特にそのいろんなパターンでその恐怖を喚起してくれるような、まあ、映像表現をいろいろ考えてやってくれてるんだろうなと思ってて、ちょっと前にシパルエさんと八つ目うなぎと眠る女、めくらやなぎと眠る女っていう作品やりましたけど、まあ、その中でまあ、ニーチェの言葉が出てくるんですよね、うん、まあ、恐怖心は自分の心の中から生まれるっていう言葉があると思うんですけど、うん、まあ、まさしくそれで、まあ、それだけの事象を取ったら全然怖くないんですけど、まあ、不穏な感じとか前後の文脈によって、まあ、恐怖が喚起されるっていうのはもうそれこそ映像での、その、なんていうか工夫というかによってると思うんで、そういうなんかまあ、話も面白いですけど、そういういろんな表現を駆使して、ただその海外のホラー映画みたいにびっくりして怖がらせるみたいじゃなくて、うん、心の中でこっちがこう想像することで怖く感じれるっていう作品を作ってくれるのはやっぱ、まあ、面白いし、まあ、ジャパニーズホラーの原点というか、うん、のでとても楽しめましたね。僕が一番怖かったのはやっぱフレンチレストランの面接で松岡がめちゃくちゃ自分のことばっかり言って、
うんうんうん、呆れられて変えられちゃ う,
そ う, そう、まあ、たまにああいう人多分いると思うんですけど、うん、それも相まってなんか見てられないというか、うん、まあちょっとホラーではないんですけど、それがめちゃくちゃ怖かったですね。
なんか嫌なのがさ、
はい、
どうぞ料理お料理教室の先生を続けてくださいって言われちゃうやつ、うん、明らかにさ主人公はさお料理教室の先生なんてのは あくまでそのつなぎでやってることで、うん、本当は料理人としてちゃんと店でやりたいって思ってるんだけど、うん、それをさそんなあんなはっきり 言っちゃったらやっぱりそれはなんか感じ悪いよなみたいな、うん、どうぞそちらを続けてくださいって言われちゃう、うん、あの感じがすごい嫌だった
しかもその後なんか知らない人がいきなり誰かを襲い出すっていう、
あれも何な
の、あれもよくわかんないし、
あれなんかさ、振り返ってきたら挨拶だけしようと思って立ってんだけど一切振り返ることないっていうのをなんか意図して演出してるみたいで、多分さ、まあ後で話すけどさ、その彼の中のその心のイラつきとか負の感情とかが他の人に伝播してるような感じに見える。
そうです。そこもなんか散歩する侵略者とちょっと近いというか、まあ過去のやつ
とも、まあもっと言えばキュアだよ。
あ、キュアもそうですね。
どうぞ続いてください
。はい。だからそういう感じで、まあ精神的な怖さをまあ表現してくれるのは面白かったですね。なんかその映像と恐怖っていうのを、僕はなんかあんまりホラー映画とかで怖いって思わないんですけど、まあ今作も別に怖いとは思わなかったんですけど、そのまあ工夫というか、どうやったら人を怖がるんだろうなっていうところを、まあなんか、これ見ることで考えたなと思いましたね。で、なんかインタビューで監督がこの映画の中の三大怖いものを詰め込んだって言ってて、一つが幽霊の恐怖、一つが自分が人を殺してしまうのではないかとか、法律を犯すのではないかっていう恐怖。で、三番目は警察に逮捕されるというような、まあ秩序の側が迫ってくる恐怖って言ってるんですけど、ただ僕はその3つについてはあんま感じなかったんですけど、はい、
まあね、警察つってもそんなにね、
そんなに出てこないし、うん、まあ人を殺してしまうシーンはまあ普通の人、一見普通の人っぽい人が人を殺してしまうシーンはありましたけど、それはでもこっちにはあんま来なくて、
なんか本人がそんなそこに怖がってる感じがないもんね、うん、警察もそうだけど、なんか別に捕まんねっしょって感じの顔してるし、うん、
だから黒沢さんは多分それを求めて作ったのかもしれないですけど、僕はなんかあんま感じなかったかな、うん、まあ、幽霊の恐怖は確かにそのチャイムのシーンとか、うん、あとなんかチャイム鳴って、家のインターホンでしたっけ、うん、あのところとかはまあ幽霊っぽいし、まあ、その時計さんも言ってた車の跡とかも、うん、もしかしてそういう部分の表現なのかもしれないですけど、あと最後か、最後もあの椅子があったシーンとかもまあ幽霊なのかもしれないけど、うん、まあ、あんまりそういう恐怖は感じなかった。だからそのなんか監督がどこを、この3つについてどこがそれなのかっていうのをもうちょっと知りたかったなっていうのはあるんですけどね、うん、僕はちょっとあんまりその監督の意図したことは感じ取れなかったのがちょっと残念ですかね。はい、まあ、でも面白かったですね、はい、じゃあ、
はい、
石山さんお願いします。
お願いします。
いや、なんか今の松さんの話踏まえて先にちょっと話すると、その清ってさ、もう俺最近あの黒沢清の話しすぎてて、黒沢黒沢って言ってるといつもね、アキラの方がやっぱりなんかこう自然ともう黒沢とアキラがもうセットになってるから、アキラって間違って言っちゃうから、もう逆に清って最近呼んでて、すいません、蝶もちょっと多分清って呼び続けると思うんですけど、あの以前の作品だとね、時計さんご覧になってないとおっしゃってましたけど、基本的に清のホラー映画って結構幽霊を見せてくれる人なんですよ。で、しかもいろんな作品でやるごとに、今回はこういう幽霊の表現、こういう幽霊の表現っていうのが今まであったから、見てると今日の映画はどんな幽霊かなみたいな感じすらあるというところがあって、そこも一つの特徴かなと思うんだけど、それに比べて今回のチャイムはさ、さっきマスターもおっしゃったように幽霊の恐怖そんなに感じないっていうよりは、むしろ幽霊を今回出してないでしょ、
うん、
その残ったものとかだけしか見れなくて、だからなんかさっき言ったようにその 3つの怖さを入れてますと言ってるものの、そうでもなさそうにも感じるっていうか、それを使わずにどう怖がらせられるかっていうことをむしろやってるようにさえ見える気もするんだよね。あとさっき仏さんがおっしゃってたタイヤ痕の話なんだけど、なんか俺今回このロードステッドで、あのこのチャイムのメイキングをレンタルできるんですね。
へ
ー。で、さっきまで見てたんですけど、タイヤ痕とかはね、もう現場にあったもの。
あ、そうなんですか。もともとあったんですか。
もともとあったみたいな。
へ
ー。で、あの、この間のロンペさんとの雑談でちょっと話した時にも話してるんだけど、あの、Google マップっていうか、Google、なんていうんだっけ、あの、カメラで見れるやつ。まあ、Google マップで、ストリートビューで映像見れるけど、タイヤ痕ずっとあります。
あ、そうなんだ。
もし撮影でタイヤ痕を あえてつけてるとしたら、まあよっぽどその土地の持ち主の人の許可がない限りは当然現状復帰しなきゃいけないから、 そのタイヤ痕がずっと残ってるってことはまあないだろうし、多分そのストリートビューとか撮られたのは撮影よりももっと前だと思うから、多分もともとあったもんね。で、その、あの、中野のあそこの線路の壁画も、あの、ずっとそのまま使ってるし。
なんか最近、その、ロケ地巡りみたいなのしてる人いるじゃないですか。その人の写真ではタイヤ痕なくなってたんで。
あ、本当？
多分。だから、
じゃあちょっと、もしかしたらわかんない。わかんない。
いやいや、多分そうだと思う。合ってると思うんですけど、最近だから綺麗にしてるんじゃないですか。
ああ、かもしれないです。あの、そういう巡りの話で言うと、さっきそのメイキング見てて、あの橋、これずっとね、あの、そのポスターになってる橋のシーンがずっと気になってて、ずっと頭の中にこびりついてて、いい場所だなと思って、思ってたんだけど、さっきメイキング見たらどこだか分かったから、なんなら今度また行こうかなと思ってるし、あの、
この辺とかですか？
ここ
からちょっと遠いです。
ちょっと遠いです。あ、知ってます？どこだか。
あ、中野のあの、はい、北側の線路。
あの、中野の、お店もそうだけど、その、ポスターになってる橋のシーン。
ああ、橋のシーンですか？橋のシーンわかんないです。
そう、あれがね、だから、これだから、これ、この、ポッドキャストを聞いてくれてる人で、あの、現実とあんまりリンクしたくない人もいるから、あの、どこだかとかって聞くと、なんか、興ざめしちゃう人もいるから、まあ、そういう人は、道的に飛ばしてもらいたいんですけど、あの、あきる野市にある、あきる野のインターチェンジのとこにある橋。でやってますね、あれね。で、あの、僕、車で、まあ、たまに通る場所だから、なんとなく見覚えあるんだけど、なんか、どこ、なんか、日本のどっかにありそう、まあ、当然あるからそうなんだけど、なんか、どっかにありそうな橋じゃなかった、あれって、なんか、ちょっとトラックとかが通ってそうで、でも、夜になるとそんなに車通りもなくなって、みたいな場所に見えるんだけど、実際にはめちゃめちゃ車通りあるところでやってて、あの、もし興味ある人は、その、ロードステッドで、メイキングを、だから、今回のこのロードステッドって、ちょっと変わったシステムがあって、この映画を99本かな、
999
本所有できると。だから、ロット999まで、誰かがもう 全員、もうそれ所有したら、1000人目の人はもう買えなくなっちゃう。この映画の所有権を。で、買った人は、自分で上映会してもいいし、人にその権利を譲渡してもいいし、レンタルしてもいいと。だからそういうちょっと株じゃないけど、なんかそういうことができるようなシステムであるというのがちょっと面白い部分でもあるけど、まあ結構人気出てきて、全国で上映しちゃ、今し始めてるから、その価値がまあ下がってはいるだろうなとは思う。その値段がね、まあだから、いい値なのよ。オークションみたいなことになるのかな、今後は。わかんないけど。で、買った人がたくさんいるんで、その人から俺もレンタルしてるんだけど、だからその人が設定した値段で借りるんだけど、その人は450円で、5日間見れる設定にしてくれてたんで、1時間ぐらいかな、メイキングが。本編より長い。で、見たらね、いろんなことが分かって面白かったのもあるし、まあ全部感想をまずじゃあ言いましょうかね。はい、じゃあ感想、ちょっと先になんかいろんな話しちゃいましたけど、さっき言ったみたいに、そのロケ地選びって映画の5% ぐらいは決めちゃうと思ってて、そのロケ班をいろんな人が、いろんな人っていうかフィルムコミッションの人とか、ロケーションコーディネーターの人とか、あとは単純に制作部の人とかが、いろんな監督のイメージに合いそうな場所を探してきて、で、撮影場所こうどうですかって写真撮ってきて監督に見せて、で、実際に監督も行ってみてとかで選ぶんだけど、黒沢監督の作品は特にやっぱりそのロケ地選びが素晴らしい、どの映画に。で、それによってだから映画が決まることもあると思うし、役者、脚本、撮影、ロケ地選びみたいなぐらい要素としては濃いなと思ってて、さっき言ったみたいに、さっきのあきる野市の橋のあの場所を撮ろうって決めたことがまずすごいなと思うし、なんかすごくエモさがあったね、あの橋はね。遠くに見える街の明かりの程よさとか、ちょっと田舎まで行ったんだな、けど、完璧に山の中ではないな、みたいな話とか。でさ、さらにさ、あそこで撮ろうと思っても、カメラの置き場所がなければやっぱ撮れないし、で当然そこで撮影していいですよって許可が取れなければダメだし。で、あれ、実際には、あの、対面してる場所にある橋の上で撮ってるんだけど、その、多分、その橋自体の通行止めは絶対できないから、あの、後ろに、要は三輪車の自転車版みたいなやつあるじゃん。 あの自転車を漕いでる人が後ろに乗ってる台車みたいなのを引っ張ってる状態なんだけど、そうやってカメラを乗せた人を自転車漕いで引っ張って撮ってるんだけど、だからなんかそのだから要は車道じゃなくてその歩道みたいな幅広の歩道みたいなところでカメラを並走させて撮ってるんだけど、やっぱカメラそういう撮影に関わるその裏側みたいなのってやっぱ面白いなと思うし、でも聞きたくないっていう人も結構いるんだけど、俺は結構その撮影業界に仕事場があるというのもあって、どうやって撮ってるのかとかはすっごい気になるタイプなんだよ。だから調べちゃう時もあるし、でまた逸れてるんですけど、今回だからそのロケ地選びで言うと、この事件というかこの映画が起きるメインの場所、まあ主人公のその吉岡睦夫さんが演じている主人公のまあ勤め先でもあるお料理教室、最初チャイムっていう題名じゃなくて料理人っていう題名だったんだって、仮の状態では。なんか料理人でも悪くないなって結構思うんだけど、まあ、チャイムの方がね多分謎めいていていい気もするし、どっちもいいなと思うんだけど、あの場所がそのこの間ロンペさんと雑談した時のやつでもちょっと話しちゃってるんだけど、そのやっぱりステンレス製のその厨房器具とかに囲まれているっていう、あのなんか嫌な清潔感、要は死体置き場みたいなさ、その清掃のしやすすぎる場所みたいな感じがやっぱり非生物感があるというか、であそこでそのお肉がドーンってなってるのとかもちょっと死体っぽいというか、でまあ刃物がたくさんあるから言われてみれば危険だよねみたいな、あそこに頭のおかしい人がいたらこうなるかもっていう怖さもちょっと感じさせるし、よくお料理教室がロケ地に貸してくれたなと思うんだよね。あんな血のり飛ばしてさ、でメイキング見たらあの血のりもさ、あの液体じゃなくて固形、もう一回血のりに固まるやつを混ぜたやつで飛ばして、要は透明なシートの上で飛ばして固まらせたやつをシート状にして持ってきて現場で貼ってんの、だから汚してはないわけなんだよね、床をね。でそのメイキング、まあ、この間エンドロール見た時も思ったんだけど、あの装飾やってるのが私の後輩で、あのいい現場に巡り合えてるなと思って羨ましさもあります。あとなんだろうね、だからそのさっき音の表現っていう話も出たけど、もう後半になってきてちょっと松岡だっけ、なんだっけ、吉岡は役者本人か、
ね、名前も松岡ですね。
あの松岡、
え、あの吉岡さんがやってるのは松岡、
松岡っていう名前なんでしたっけ。松岡のその頭がやっぱりちょっとおかしくなってきてて、多分効果音もぐちゃっとかさ、みちゃっとかさ、なんかただ単になんか例えば携帯テーブルの上に置いただけなのにぐちゃって音がしてたりとか、ちょっと音変化してきてて、その音の細かさとかもすごいなんか気持ち悪さと、それこそまあ不穏さとを醸し出しててすごいいいなと思ったし、まあ息子の感じの気持ち悪さとか奥さんの勘つぶしとかも狂気があってすげえ顔で勘つぶしてたんだみたいな、なんかあの変な感じとかね。あの黒沢監督の映画ってその普通の家庭がよく出てくるんだけど、そこのなんか俺はほら小道具の仕事をしてて、そのお部屋の飾り付けとかよくやるんですけど、なんかあのハウススタジオそのまま感みたいな、ハウススタジオってもう元々こう家の中で撮影するための家があって、そこはすごく簡素な飾りがまずされてるんですよ。で僕ら装飾部が行って、そこをリアルに飾らなきゃいけないんだけど、そのリアルに飾る前のハウススタジオそのままの感じ、
モデルルームみたいな、
みたいなね、ちょっとだけ足してるぐらいなんだけど、そのなんか非リアル感とかがなんかある気がしてて、で黒沢監督って一言で言うと変ずっとフィルモグラフィー通して一言で言うと変で、多分あの黒沢監督ってさ、その本もたくさん書いてるし、大学で講義とか講談とかやってるし、インタビューもたくさんあるから、あの文献にこと書かない人なのね、逆に困っちゃうというか、どれなんかこういうなんか収録する前に一個読んどこうかなと思うんだけど、読み切れんわっていうのがあって困る人でもあるんだけど、そういうのをなんか読んだりとかするとやっぱりなんかね、曖昧にしときたい人なの。でこういう時この役者どういう気持ちで演じたらいいんですかねとか、その例えば今回の吉岡さんが監督にこの時の こういう行動って何でやってるんですかねとかって監督に聞いても、監督は、まあ、それについて答えないと、
うん、
あの理由は問わないでほしいみたいな人なんですよ、うん、結構で、前に明るい未来っていう映画を撮ってて、うん、その後にその明るい未来の現場のメイキングってのもあって、曖昧な未来っていうメイキングなんですけど、それ見るとね、あのよくわかるんですけど、役者が2人いて、1人の人がこの台所の方に行って、もう1人の人がここに座ってなんか手元で遊びしてて、でこういうセリフを言ってもらう、こういうセリフを言うっていうのがあって、で今度こっちに歩いてきて、でこっちの人はまた奥に行くみたいな、そういう人物の動きとかセリフ言うタイミングとかの指示は監督からするんだけど、じゃあこの登場人物はどういう人で何を考えてこういうことしてるのかっていうのは全然演出しないと、でそういう内面のことはカメラには映らないからっていうのが理由なの、でカメラに映るのは役者の肉体だから、その肉体の動きについては演出するというところがあるんです、黒沢監督には。でそのまあ、なんでかっていうと監督にもあんまりよく分かんないかららしくて、その役者がどういう役者じゃない、その、キャラクターがどういう人物であるかとかっていうのは役者に任せるタイプ、でだからその結構困る役者さんもいるらしいんだけど、で多分そういうことをやることによって役者の力にもよるんだけど、ちょっと空虚な人が要はあのこの間の蛇の道の、元々の作品の相川翔さんがやってたやつは、相川翔はもうとにかく全然理由聞かないんだってそれでとにかく言われた通りにやると、だからまるでこう人形のようにその黒沢監督がこうしてほしいって言ったことをさらさらそのままやるだけ、でカメラに映ったものがどう見えるかっていうと本当に人形が演じてるように見えるとか何考えてるか分かんない人みたいな普通に見えるんだけど、それがまあでも面白さも生むんだよね、で監督、黒沢監督っていうのはその現実と、まあ、映画とか全部フィクションじゃないですか、その間にあるその溝みたいな、なんか路地みたいな場所にこそ映画の何かが宿るというふうなことを考えていらっしゃるんだと思うんですけど、だからそこについて野暮に説明はやっぱりできない、てか多分分かんない部分を残しておきたい人っぽいですね、なんかね、いろんなインタビューとか見ると、そういうなんか見てて、あ、変だなと思うのは、あのよく現れるなと思うのは、俺は彼の映画の中で車運転するシーンというのがよく出てくるんですけど、その時にこれロンベさんとも何回か話してるんですけど、その車自体はスタジオの中の、中に駐車してあって、で役者が運転してるふりをしてて、で窓の外はそのトレーシングペーパーっていうね、あの照明の枠が立ってて、そこに映像を投射するっていうスクリーンプロセスっていう使い方、あのテクニックを使ってその車が走ってる風に見せるんだけど、昔の映画はそうやって車が走るシーン撮ってたんだけど、今はカメラもちっちゃいし、実際にカメラが車の中に乗り込んで役者と一緒に運転する方が楽じゃないですか、けどそのちょっと変に見える感じを狙って、今でもあえてスクリーンプロセスを使って車のシーンというのを、映画に使う人なんだよね、それは多分黒沢清のトレードマークになってて、もう一つ彼のお箱っていうのはやっぱ廃墟、絶対廃墟出てくる、どの映画にもで多分やっぱ廃墟っていうのももともと人が住んでたんだけど、その人がいなくなっちゃって空っぽになった場所で、まあ時間経過とかもそこに刻まれるんで、多分黒沢清にとってはもうお気に入りの被写体として使われているんで、だけど全国にさ、まだいっぱい廃墟ってあるし、撮影の許可が下りるか下りないかっていうのはまた別の問題だけど、必ずいい廃墟をやっぱりその優秀なスタッフが見つけてきてはそこで撮影をするというのがやっぱり清し印かなと思ってて、そういう意味で言うと今回のチャイムは廃墟らしい廃墟は出てきてないよね、
出てきてないですね、
だから結構ツイッターとか見てると、あの今までの清し作品の集大成だみたいなことを言う人いるけど、意外とそう考えるとなんか幽霊も出てこないし廃墟も出てこないし、あんまり清し印感じない作品でもあるのかなと思う。車乗ってるシーンってありましたっけ？
や、ないんだ。
乗り込むのは乗り込むとこはあるよね、下に積んだりとか。
消えるぐらいしかない、
うん。だから結構それも珍しいな、うん、そう。まあ、45分しかないから、削ってるのかもしれない、う
ん、まあ。廃墟じゃないけど、なんか家の中、ガラッと開けたら、めっちゃ散らかってるみたいなシーンがありましたよね。うん、
自分の家、
自分の家の周りとか、いうのかわかんないですけどね。
うん、僕なんか料理教室っていう、本当綺麗なっていうのが今までと全く対比だから、そういう意味で新しい恐怖をなんか探してんのかなと思ったんですけどね。
なんかさ、そのお料理教室がまだここがお料理教室だって分かる前に、カメラがなんか変なさ、なんかダクトみたいのを映してて、そこからカメラが下がってくると、あ、料理教室なんだって分かるシーンになるんだけど、そのダクトの感じとかはすっげえ清っぽいんだよね。あとその清印の話で言うと、よく描かれるのが世界の終わり、変容してしまった世界とか終末世界とか、意識が変わることによって全然世界が変わってしまうとか、そういうことは常に描いてきてて、それはこのチャイムにもあったかなとは思いますね、最後のシーンね。で、やつが多分もう目覚めてしまった、チャイムによって。っていうのが、この映画のラストシーンだと思うんだけど、そこはやっぱり、清だなって思った。あそこだけフィルム撮影かなんかしてんだよね。
あ、そうなんですか。
うん、メイキング見ると。
あれはね、ちょっと画像が。
ちょっとね、なんかなんかちょっとノイズな感じだったかな。なんかメイキング見てたら、その、ゲートチェックって言って、そのフィルムにホコリが入ってないかを、あれはサードのカメラマンかながチェックするんだけど、そのゲートチェックっていうのをするのはフィルム撮影だけだから、デジタルではそういうこと必要ないから、その現場で、じゃあ、ちょっとゲートチェックしますっていうのをサードの子が言うと、監督がゲートチェックって久しぶりに聞いたねっていう話をしてて、それぐらいフィルムは今あんまり使われなくなっているっていうことなんだけど、僕も撮影の現場にいるから、思うんだけど、確かにその、フィルムでの撮影とデジタルの撮影って、やっぱり結構、その、撮影部にとっては違うもので、このまま行くとフィルムの、そのフィルム交換とか、できなくなるのかなってちょっと思ったんだけど、まあそれはね、時代の流れだからそうなのかもしれないけど。っていう感じと、まあまだちょっと、だからあれだな。清自身の話とかもあるんだけど、一旦じゃあここで終わりにした
いと思います。はい、ありがとうございます。いや、清の話してください。
ロンペさんとね、僕、ロンペさんがやってる Begin You Next にゲストで出させてもらっているんですけど、清の初期作のドレミファ娘の血は騒ぐっていう映画を、取り上げたことがあって、調べたらね、ボリューム342。うん、外伝じゃなくて、東京支部の方のボリューム342。はい、あれ、外伝のさ、ナンバリングとさ、
はい、
東京支部の 本体のナンバリングとだんだんなんか数字が揃ってきて、わかりにくくな
る。だいぶ近いです
けど、まあ、数字で見る人はあんまりないんだろうけど。を取り上げて、その時に清の話は結構してるので、もしよかったら、ノートでそちらも聞けるので、それと、ロンペさんと最近やってる雑談会でもチャイムの話ちょっとしてるんで、題名に入ってるんで、もしよかったら聞いてください。で、清ってね、もともとピンク映画出身の人なんですよ。相馬慎二監督の助監で、セーラー服と機関銃っていう有名な作品がありますけど、あれの助監やって、ドレミファ娘やって、で、スイートホームっていう映画があって、でこれが、ちょっと、まあ今見るのが難しくなってるんですけど、難しい理由ってのは、権利が今ないんですね。
うん、
伊丹十三がプロデューサーやってるんだけど、伊丹プロってとこが制作に入ってるんですね、そのスイートホームの。うん、で、その、結局その、公開した時の、その、まあお金の問題ですよね。で、清と裁判になりまして、清まだ30歳ぐらいですけど、裁判になりまして、清負けて、伊丹プロの方のものになったんだけど、伊丹十三も亡くなって、伊丹プロももうないので、権利持ってるところが、今、だからその、ぐちゃぐちゃっとしてるんでしょうね、きっと。スイートホームね、もういいだろ、そろそろって思ってるんですけど、ソフト化してほしいんですけど、 面白いんですよ、スイートホーム。あの、仏さんゲーム好きだからあれだと思うけど、ファミコンにもなってて、ファミコンも名作なんて。で、そのせいで、干されまして、清くん。しばらく、やっぱり、その、V シネ地獄っていうのに追いやられるんですね。そこで相川翔と出会うから、あの、もちろん無駄ではないんですけど、じゃなかったら、じゃの道もないから、あれ、蛇の道って読むのか。で、その、あと、急に発表したのがキュアなんですね。仏さん、キュア見て。キュア大名作ですから。で、カイロがあって、カイロも名作ですから。で、2007年に叫びって映画を撮って、で、その翌年の2008年に東京ソナタっていうのを撮ったんですけど、この叫びと東京ソナタが、まあ、境目になってまして、東京ソナタ以降、ホラーではない作品がフィルモグラフィーに目立ち始めて、私の見てないエリアも大体その辺になってるんですよ。で、それ以降の、さっき言った散歩する侵略者とか、クリーピーとか、もう私全然追わなくなってしまっていて、今日チャイムの話するっていうから、この1週間で、クリーピーと散歩すると、ちょっとあの、だから、蛇の道の元の方も見たし、あとリアル、完全なる首長竜の日と、あと、岸辺の旅。これ見たんですけど、あの、思ったのは、相変わらずだったっていう。そんな変わってなかった。あの、怖い演出もやってるし、その、怖くない作品の中でも、不穏な演出とか結構あるし、まあ、クリーピーなんてね、それこそ怖いし、全然。だから、あ、食わず嫌いしてたけど変わってないじゃん、この人って思って、なんかあの、実家に帰ったら、急になんか改装始めてたけど、扉開けて中入ったら全く変わってなかったみたいな。あ、母ちゃん元気みたいな。そういう安心感はやっぱありましたね、なんかね。で、今年2024年はさ、もう大清イヤーと言ってもいいくらい盛り上がってて、その蛇の道のリメイクもあったし、このチャイムもあったし、今日は9月の15日ですけど、あと2週間ぐらい ?1 週間ぐらい ?27 日に、今度クラウドっていう映画があって、まあ試写で見てる人とかもいるのかもしれないんだけど、結構やっぱ期待の作品になってて、今回の吉岡さんも出てるらしいですし、なんか、清盛り上がってるなって感じ。
アカデミー賞の日本代表なんですよね。日本代表作品。
あ、そうなの？
国際長編映画賞の。
クラウドがってこと？
クラウド。
あ、へぇー。いやー、たっととしいね。ほら、これ、相馬慎二さんがいて、で、黒沢清がいて、で、今度その下にさ、あの、ま、浜口竜介監督とかも、ま、直系といえば直系で、で、浜口監督の方が先になんかね、そういう世界的な評価、あの、ま、清ももうとっくに世界的な評価はあるんだけど、なんかやっぱアカデミーってなるとやっぱちょっとね、カンヌとかはさ、まあさ、好きじゃん、こういうの。けどアカデミーってなるとやっぱちょっと背筋が伸びた感じがして。やっぱりあくまでも清とかってマイナーじゃないんだけど、ちょっとなんて言うんだろうな、アンダーグラウンド感はまだあったじゃん。やっぱ V シネっぽいとこもあるからさ。けどなんかアカデミーってなると急にやっぱこう、なんか、レッドカーペット歩いちゃいますか、今まで真っ黒のカーペットしか歩いてねえのにみたいなさ。なんかそういう感じはあるよね。なんかちょっと嬉しい気もするけどね。ピンクのカーペットか、あの、泥まみれのカーペットかどっちかしか歩いてないからね、この人ね。花々しいじゃん、それ。でもなんかクラウドもちょっと怖いんでしょ、きっと。
うん、っぽいですね、なんか。そういう、まだ、黒沢さんっぽい表現みたいな。なんか、あの、半透明のガラスの向こうになんか変なやつが映ってるみたいな。
ああ、そういうやつか。
はい、見ました。
ロケ地選びで言うとさ、その、わざと、例えば警察署よく出てくるんだけど、警察署の、じゃあロケ場所探しましょうってなったらさ、警察署に見えるところを探すじゃん。なんか飾り込んだら警察署に見えるかもねっていう場所、でもやっぱり清になると違くて、いかに警察署に見えないかっていう場所を選ぶんですよ。だから多分その選びに行くスタッフも大変だと思いますけど、叫びっていうね、その2007年の映画があるんだけど、警察官が主人公なんだけど、刑事かな、全然警察署に見えない建物でやってるんですよ。見てもらうしかないんだけど、そこを無理くり警察署にしてるんだけど、それが海外ではやっぱ受けるし、やっぱちょっとアーティスティックに見える部分もあるんだよね。で、その、 ほとんど廃墟みたいなところで撮ってるってもしてんだけど、かと思うと、なんか、大学とか、病院とかの、ちょっと清潔感のある場所も、やっぱり、今までにも登場してて、結構よく出てくるかな。あの、すごく白い壁、で、ガラス張りの場所で、その、インテリの人が、やたらと解説してくれるみたいなシーン結構あるんだけど、今回の、だから、オリオール教室の、清潔感とかは、ちょっとそれに通じるのかもしれない。そういうところで怖いことが起きると、やっぱ、なんかちょっと生理的に嫌っていうのがあるんだろうね。廃墟で殺人事件が起きても、なんかまあ普通っちゃ普通だし、ものすごい綺麗な場所で起きるからこそドキッとするってこともあるのかもっていうのは、絶対考えてる気がする。なんか、仏さん、今後癖になったりとかしそう？
あ、いや、こういう、だから、過去作全然見てなかったんだけど、僕は、その、最近の
仕事。はいはいはい。
ちょっと、あの、見返していこうかなと思ってますね。
年代によって年輪みたいに、だんだんこの時期変だなとか。
いや、まあ、今日の見た感じだと、やっぱこっちの方面も好きだなと思って、僕は黒沢清監督の。ちょっとぜひ、まあ、クラウドも楽しみですけど、ね、過去作もちょっと、もう少し当たってみたいと思いますし。そう、あの、モンペさんと石山さんで話されてたの、電車のライトが、
部屋
の中に映り込んで、
ボーンボーンって、ね、なるね。
あれはメイキングでは？
メイキングで見ました。
あ、
はい。
電車なんですか？
あれはやっぱりあの照明部さんがその六角形の鏡があるんですよ。箱状になった鏡が、それを、それにライトを当てて、その箱をくるくるくるくる回すことによって、ああいう風に光が、まあ、横にドーンと飛んでくようなのが撮れるんですけど、それでしたね。
部屋の中で、
部屋の中で回してる。やっぱりね、あのいくら電車の光強いとはいえ、離れた場所から部屋の外に、中にその光を打ち込んで、あんな風に強い光が出るってのは、やっぱりね、それ難しいですね。かなり部屋暗くしないといけないんだけど、そんなに暗くしちゃうとやっぱり役者の顔映んないですから、ね、やっぱりそれはライトで作った方が楽ですね。あとタイミング合わせなきゃいけないし、電車本物を使ったら。
そ, う、ね、そこは今日見てて、うん、あのその話を先に聞いてたんで、どうも中から光が
出てるっぽいなってなりました。
ちょっとわかりましたね。
ちょうど松岡があの女性に対してナイフを突き立ててるところでぐるんぐる回ってますね。やっぱりあれは彼の気持ちの表れとかをやっぱりライティングにも使ってる気はします。ライティングもね、清沢じゃなくて清志のお箱で、なんか岸辺の旅って映画である人物がまあ成仏しちゃうっていうシーンがあるんだけど、その成仏する人は主人公の浅野忠信のすぐ横にいるのに、その人だけ照明が当たらなくて暗くなってくるんですよ。っていうのは、まあ CG も使ってるんだろうけど、なんか面白いライティングの使い方で、この世ならざるものに対して光が当たらないみたいな表現。同じようにその、高齢っていう映画があって、これね、テレビ用に作った映画みたいなんだけど、これもね、見るの大変なんですけど、すごい面白い映画で、あの、お化けが見える人に言わせると、この映画ほど幽霊の表現が正確な映画はないっていうのって、見え方がね、
プロじゃないですか。
プロ幽霊表現者です。で、その映画見るとね、いろんな幽霊の表現出てくるんだけど、幽霊博覧会みたいな映画になってるんだけど、そのうちの一つで俺がすごい気に入ってるのは、木陰に子供が立ってるのね。で、木陰だから当然日光がちょっと遮られて暗くはなってるんだけど、異常に暗いの、そこだけ。その子たちだけ。で、そういうのをやる人なの。なんかね、だからね、表現っていろいろ幅があっておもろいなっていう。しかも一人の映画の監督からこんなにいろんな表現が飛び出すかみたいなのは、たくさんこの人の映画見ると思うところでもある。
あ、じゃあそこにやっぱりずっとこだわってっていうか、
そうなんじゃないですか
ね。そうやってやってきてるんですね。石山さん、今回めっちゃ力入れて、見てくれてますね。
だから本当はさ、チャイム会だけど今回は、清志会をやりたいよねっていうさ、あの監督もう自分のポッドキャストやめてるから何もあれですけど、ね、もしやってたら、あ、監督列伝みたいなのたまにやってたのか、あの清志の日、みたいな、
作家性もありますもんね、
なんか日本の映画監督で、ここまで作家性がある人って、まあ是枝監督とかもちろんいますけど、是枝監督の作家性って何って言われたらさ、まあ家族とかってなるけど、 まあ、曖昧じゃない家族とかって言ってもさ、うん、まあ、曖昧こそ清なんだけど、清って言われたらこうだってなんとなくパッと言える感じがあるっていうのはやっぱ作家性があるってことだよね、当然ね、うん、なんかおもろいなと思うし、ね、松さん清は結構見てきてる。
そうですね、まあ、全部見てるわけじゃないですけど、
うんうん、
まあ、
俺ももちろんそう、
まあまあ見てるかな、そうは好きな監督ではありますね、うん、まあ、有名なのはとりあえず見てる、ね、
スパイの妻はさ俺見てないんですよ、うん、あと、うん、新しい方の蛇の道も見てないから、うん、あとタゲレオタイプとかも見てないのね、うんうん、その辺どうなんだろうとは思ってるんです、まあ、これから見ようかなと思う、うん、
そうですね、まあ、スパイの妻は
青い優結構好きなの、
うん、そうですね、好きですよね、
面白い時と、うん、そうでもない時があるなって感じがあります、僕はその辺は
清、
はい、
あるんです、
はい、今回はホラー、まあ、ホラーって言うんですけど、うん、ホラーじゃない作品と、はいはいはい、僕は、まあ、具体的に言うと蛇の道はそんなでもなかった
らしいね、
僕は、うん、スパイの妻は、まあ、結構面白いなって感じでしたね、うん、僕は
これクリーピーなんてね、正直言ってねあんまり感心してない、
うん、
ラストとかのちょっと打足感とか、
まあ、そうですね、ラストはいらない
とかね、もっとバツッと終わりゃいいのにと思ったんだよね、香川さんの怖さだけで2時間いって、うん、パッと終わった方がいいのになと、なんだか分かんないまま、
うん、
の方が清っぽいのになと思う、うん、
今回は45分なんで、
ね、
それで許されるみたいな、
ね、短い映画っていいのよ、うん、短編ってさ、結局説明しなくていいんだよ ね、
そうですね、
突然始まって突然終わっていいから、うん、短編って、まあ、中編ですけど今回のやつはそういう良さはありますよ、
うん、
だから長編になるとちょっと納得しない人も出てくるじゃん、はい、結局何だったのみたいな、はい、何が言いたいのか分かんないですって人も結構いると思うんだけど、うん、なんかそういうちょっとずるさはありますね中編ですから
ね、ね、監督もインタビューでそんなようなことは言われてました、
ね、あ、そうなんだ、
うん、
それが許されるかなと思って作ってると、
そうなんだ、うん、たださ、ちょっとさ、そのすっごい怖がってる人の顔を撮ってその何に対して怖がってるのかっていうその対象を見せない演出って、まあ、よくっていうかまあ一つあると思うんですけど、うん、この映画の中でさ2回登場するでしょそれが、
うん、
なんか1回ならありだと思うんだけど、
うん、
45分の中で2回はちょっと多いかなと思っててせめて2回目はその対象も映す覚悟でやる、はい、
うん、
なんか見せない方がいいってのは分かるんですよ、見せちゃったらもうそれまでだから、うん、それでしかなくなっちゃうから想像する余地がなくなっちゃうから見せない方がいいっていうのはあるんだろうけど、ただ言うて環境の心情を思うと2回見せないっていうのはちょっと不誠実かなっていうのはちょっと思ったけどね、うん、どんなんでもいいからちょっと見たかった、
そうです、
ね、一部でもいい、
うん、
監督の中にそのイメージがあるのか、
多分ないと思う、
ない
結構ない人だから清志あるのかもしれないけど、
役者はどう思ってやってるのかなってのちょっと気になりますよね、何を見せられてるのか
っていう、ね、そう、でも吉岡さん の、 2回目の方の怖がってる顔は、うん、目の前はカメラですから、
うん、あ、まあまあまあそうです、
ね、だからカメラしかないのに、まあ、あの演技ができるって逆にすごくね自分だったらできないよねっていう、
あの1回目かな、あの時に出してる吉岡さんの声が、
うん、すごい、
ね、すごいなんか不気味な声出すんですよ、うん、怖がってる声なんですけど、
ロッペさんも言ってたけどちょっと甲高いじゃん吉岡さんの声って、はいはいはい、それもちょっとなんかこっちの神経に触るっていうか、
髪型もちょっと気持ち
いいですよ容姿
でもなんか
普段からそうだ
った無感情っぽい感じの人、うん、いますよね、
ちょっと人の感情ねえのかなみたいな、
うん、なんかそこまでなんか丁寧さもちょっと一応あるんだけど、うん、先生だから一応やってるみたいな感じ、うん、ちょっと嫌な感じはそこまでしないんですけど、うん、悪い人でもないけどもうちょっと愛想よくしてほしいなみたいな感じですよね、
うんうん、
いますよね、
なんかその愛想の良さがすごいなんか表面的な感じとかも怖い
です
、
ね、なんで宇宙人なのかなって思ったんですよね、
う
ん、
なるほどね、
あとなんかペットボトルのゴミを急に拾うとか
ありましたっけ、
あったんですよ、刑事さん、渡辺一慶に2回目に外で出会った時に、
はいはいはい、その手の傷どうしたんですかって言われた、
あ、そうそうそうそう、なんかおもむろにペットボトルが落ちてゴミを拾って
で自販機のところに入れるんで、ありましたね、
なんか地球でのマナーみたいな感じで襲われた
なるほどね
みたいな、
ちょっとヒルン的な感じなんですよカエル枕からなるほどね、まあ、そのチャイムが頭の中で聞こえるとどうも変調を来すみたいなのが今回あるじゃないですか、 それがちょっとその示唆されるのが、そのさっき言ったみたいにレストランのシーンとか、その吉岡さんの中で殺意が起きると、他の人に伝播して、他の人が殺意を実行してしまうみたいなのがあって、あ、そういう映画なのかなと思い始めると、お料理教室の、今日はその自殺事件があったから、もうすっかり生徒さんいなくなっちゃって、一人しか来てない。その女性の生徒さんが明らかにおかしくて、様子が、あの、鶏肉ドーンみたいなやつ、あれもめっちゃ好きなんですけど、ピチャっていう感じとかが、みたいな。そうすると、今度は、吉岡さんの方が、なんか何も考えてなさそうなのに、急に包丁を振り下ろす。みたいな逆転もあったりとかするんだけど、最後はさ、それでいて、その世界がなんかどうも変わってしまったような演出があった後、家の中にドーンって入ってくるでしょ、吉岡さんが。多分あれ家族殺しに行ったんだろうね。と俺は思ってるんだけど。
あの、すでに息子死んでるような気もしないでもないですね。
その前、まあ、出てくる前
ね。わかんないですけどね。
なんかあ、ようやく俺にもチャイムが聞こえたみたいな、最後は。玄関で鳴ったわけじゃないわけじゃない、だから完全に目覚めたのかなと思ってるんですけど、あの、そういう家族とか、なんか、あんな、なんかよくわかんない息子と、イライラしてる嫁。まあ気に入らなかったんだよね、ずっとね、多分。それを実行しに部屋に入ってたのかなっていう思ってるんですけど。
確かになんか抱えてそうな感じはしましたね。
まあ誰でもね、何かしら抱えてる。みたいな映画なのかなと思ったんだけど、見た人がどう思うのか。
そうですね、はい、結構余白があるから比較的、まあ、考えることが違うかもしれないです ね、
そ,
うね、
そんなところで大丈夫ですか。
そうだね、
45分以上は行きましたね、はい、
映画を超えました。
はい、
はい、
じゃあまた、何か映画が作品ありましたら。
そうね、
はい、廃墟映画見ました。俺廃墟好きなんです。
廃墟映画、
クラウドで廃墟出てくるの
かな。出てくるでしょうね。なんかポスターの感じもちょっと廃墟っぽくなかった、彼が当たってるとこ、
ちょ
っと須田崎君、
そうですね、
はい、なんかタルコフスキーとかね、
クラウドが公開になったらやってもいいですしね。
そうですね、
はい、
また清志の話、
はい、はい、では今日は、
チャイム
について話しました。
やば、マスターの頭にチャイムが鳴ってんのかもしんねえよ。
仏
さん早く帰った方がいいかもしんねえよ。ぶっ殺されるかもしんねえよ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。